い、それでは大変お待たせいたしました、はい、今何時ですか。
8時12分、
ね、12分も遅くなってしまってちょっと機材のトラブルでね、僕のパソコンがね、もうアダプターが前から接触が悪かったのが、だましだましこう角度変えたりして使ってたのが、今日本格的に繋がらなくなっちゃって、
決定打が来てしまいました
か。そう、それでですね、カッタさんのパソコンを借りようってなったら、カッタさんのパソコンがね、ユーストの画面を接続しようとするたびに落ちちゃうっていう、ブラウザが落ちてしまうトラブルに言われて、今、増野浩一さんの、家人の増野浩一さんの MacBook Air を借りてるんですけど、こちらはね、Wi-Fi しか繋がらなくて、それを今、今日いらしてくださった圭一さんの、アダプターの Wi-Fi、 その持ち運びできる携帯 Wi-Fi
で
やって、
そうです、ね、
さらにね、アダプターを増野さんが今増野書店に取りに行ってくださってるっていう、
継ぎはぎだらけのユ
ースの魔法、ね、そうですね、オズの魔法使いが、いろんな欠陥を抱えながら、旅をするような感じになってますが、じゃあ本日は2012年、はいはい、映画ベスト10をね、
そうですね、去年初めてやって、はい、花熊さんをお呼びしてやって、
そうですね、
去年結構やりましたよね。
去年何しましたっけ。
ユース結構いろいろ
やりました、やりました、ね、
そう、でその中でもゲストで来ていただいた、
そうですね、
今日のゲストでもある、
死ぬ間浩介さん、漫画家の小泉智弘です。
朝来たです。
で映画監督の死ぬ間浩介監督、
明けましておめでとうございます。
ライフイズデッドという、
小泉さんの原作を、漫画の実写をされた。
そうです、そうです、はい、
で一回その映画公開される前でしたっけ。
そうですね、公開に際して
、直後ぐらいに、
でその時もユーストで
解説をしていただいたんですよ、はい、
でその時にお聞きしたら、ともかくむちゃくちゃ映画を見られてる、
えらい見てますよね。
本数さっき聞いたんですけど、すごいですよ。
何本でした。
2012年は、まあ、初めて見たのと2回見たのを入れると全部で600本
じゃ、1日2本とんでもない男ですね。
ただ映画館では170本ぐらい、劇場で本ちょい、
それでも多いですよ。
なるほど。
でそのまあ聞きたいじゃないですか、それだけ見られてる、
そうですね、とんでもない男が現れましたね、
でまあじゃあそんな感じで、
あちょっと、
システム、
あ、余談なんですけど、ライフイズデッドは結局流行ったんですかね。
でもいくつかブログとか見たら、2010年のベストを選んでると思います、
ね、おすごい、
まあ、6位とか10位とかでしたけど、
いや工業成績的には、
工業的には、
まあ、まあ大したことないですよ ね、まあ、2週間当然10日間でしたっけ、ね、東京は、
うん、東京は延長2回で1ヶ月だったんです。
お、1ヶ月もやってたんですか。
2回延長していただいて、
え、2回延長したんですか。
そうなんです、
よかったんじゃないですか。
で大阪と、
大阪はだからまあおまけみたいな、もともと大阪でもだったんで、
シネマート六本木で、
はい、で島の六本木では要するにまあお客さんが結構多かったんで延長だった。
おすごい、
だから劇場的にはまあ、なかなかいい成績
で、でももともと劇場の採算はそれほど気にしてないあれなんですよね。DVD の売り上げとか外国へのあれは
そうです、ね、
その辺はちゃんと採算取れたんですか。
多分今年取るんじゃないですかね。
なるほど、ただ分からない。
最終的に取ればいいですね。
はい、
今年のうちにはなんとかなるんじゃないですかね。
評判は良かったですね。
評判はね、これは驚くほど良かったです、
はい、嬉しいですね。
あの規模にしても恐ろしい数のコメントやら何やらいただきましたね。直接仕事につながると僕も助かるんですけど、なかなかね、それは
ね、さらに東映映画や東宝映画撮る運びになったりしないんですか。
なるといいんですけど、まあ今頑張っていろいろに営業はしてるんですけど、
ね、
まあなかなかこう、うまくいかないもので、ね、これが。
川田さん、ビール回っていいですか。
じゃあ、そういうわけで、
そうですね、一応、
はい。
やり方というか、
そうですね、
最初に全部ゲストの、
島
監督にベスト10をやってもらって、
そうしますか、まあ、
もう一方ゲストいますけどね、僕らその一番後でやるってことにします。
10位は10位で3人とも出したらいいんじゃないですか。
そうです、多分忘れちゃいますよ。
システム変えるんですか、今までの。
今までそうじゃなかったでしたっけ。
今までだから花熊さんだけやってもらって、でその後に僕と小泉さん交互にやってたじゃないですか。
あ、そっか。でもまあ、そうしますか。
それだって、そうですね。で、順位はまた別に僕ら出してとか。
まあ、我々の細かい解説はね、まあまあまあ、あの前上半期ベスト10、下半期ベスト10、以外のも入ってますか？
あ、実は入ってるんですよ。
あ、そうですか。じゃあそれだけちょっと厚みにして、はい、他はさらっと、
はいはい、
で時間ももったいないですので、
今月映画秘宝でベスト東方号が出るんですけど、小泉さんと僕はそれも一応やってて、でも入稿が結構早かったんですね。
そうそうそう
そう、17日で、でその2ヶ月で見た映画も僕一応入ってるんで。
なるほど、
その話もってことですね。
僕はそのまんまです。でもね、あれも本当300字しかないから。
そうですよね、あんまり大したことは書けない。
一言ぐらいしか書けない、
こんな感じで。じゃあ
早速、ではでは、
はい、
シネマ監督のベスト10、
はいはい、
第10位は何でしょう？
基本あれですよ、僕ベストをね、一応ブログで発表したんですけど、
はいはいはいはい、
ベスト10で選んだことがないんですよ。
なるほど。
基本的には、よかったらとりあえずザーッとこれよかったよねっていう話したタイプで、
順位はつけな、
今日順位つけてるんです
か？つけました。で、つけた理由は、
つけてくれましたから
、こうたくさん見てる上に、まあ、プロの映画監督であるというところを考慮して、
はいはい、
技術的に優れているっていう、その技術について注目して
る作品を、面白い
テクニック論じゃないですか、
はい、いろんな部分もありますよね。脚本だったり、撮影だったり。
なるほど。
そのテクニックを込めて10本選びました。
はい。
で、第10位。
はい、はい、第10位は。
10位がこうなります。狼子供の雨と雪です
ね。いいですね。僕もすごい面白かった。
これは 見なかったですけどね。
どこにすると重ならないかね。
ちょっと。
構図通りですね。
はい。狼子供の雨と雪。
第10位です。
浅田守監督。
はい。
子供の
監
督。はい。
ねえ、
どの辺が、
これはですね、まあ、いわゆる手掛けるか2次元のアニメのスタイルなんですけど、
はい、
で初めて背景と動いてるものの、カラーリングが一緒っていう方式を使ってるんです。でワンカット目からそれわざわざ見せるんですけど、普通は背景は背景さんが描くん
で、ね、
動きと絵がね、色が違うんです
よ。あ、ここ動くなっていうの分かりますもんね。
分かるんですよ。なるほど。どうしてもいわゆる
なんか崩れる岩とかが分かりますもんね。
あ、ですよ。パソコンになって、まあ、要するにデジタルでカラーリングするようになってからも分かるんですけど、これは初めて背景で描いたものを動かすところをあえて抜いて後から動かすっていう方式を
作
りまして、すごい大変なんですよ、CG 画だから。
なるほど。
全部加工し直して、
へ
ー、わざわざ動くところは全部、最初のカットは花畑動くんですけど、
はいはいはい、
花畑というか花がある草原ですが、この花一個一個抜いて動かすという素晴らしい技術を導入しました。もちろん3次元アニメだったら当たり前にできることなんですけど、それを日本の家である2次元の方で、再現したっていうことに、アニメーター妙理というかね、あの細田さんがアニメーター出身ですから、そこに挑んだ感が素晴らしいと。一応あの千と千尋でも近いことはやってるんですけども、これは3次元なんですよ。
なるほど。
3次元で起こしたやつを同じようにやってるんですが、
これ
は背景さんが描いた絵を切り取ってって、だから
1枚の絵から CG じゃなくて
1枚の絵からやってる、まあ、その点を強化すると絶対内容もね、それは素晴らしいんですけど、その分中にいるアニメのキャラクターたちが馴染むというか、ね、背景自然がね題材になってるのに、その描かれた感じよりも全体の世界観統一感にこうすごく寄与している技術をちゃんと使ってるところにも評価。
それは他にやってるアニメはないんですか、あんまり。
ほとんどないと思います、ね。多分わざわざそれを起こして切り取ってっていうのはほぼ多分見たことがないですね。もちろんそれ最初から動かすために描いてるっていうのは昔からありますよ、
ね。た
くさん個人アニメーターだったりとか技術いっぱいありますんで、これをメジャー作品でわざわざその技法に取り組んだっていうところね。そのわざわざ細田が多分自分のスタジオ地図っていう会社を作ってまでやりたかったことなんじゃないかというふうに勝手に受け取りますと。
ストーリー的にはいかがでしたか？
ストーリー的にはその、どっちかというとそのね、狼の、狼男とまあ、どうセックスしたら、狼男とかいろいろ考える部分はあるのを、
結構意気はあるんです
よね。批判のある、
あるところは。
セックス場面なんだありやみたいな
のは変わります。特に、童話にしては童話でもないし、こう、じゃあ社会的にちゃんと書いてるかとそうでもないしっていう、ちょっと曖昧なラインを、あえて投入してる感は。そのさっきの世界観統一みたいなのが微妙にどこ別に子供も大人もいいじゃないですか、日本のアニメ、両方にちゃんと抜けたいっていうね、なんかその辺のちょうどバランスを取ろうとしてるね、感じすごい惚れ込みましたね。
これ僕はね、そのアニメ ながら、はい、その、まあ、なんて変な感じじゃないですか、狼人間とか男だかなんだか、うん、そこになんかこう人間と野生のすごいなんて言いますかね、微妙ないいラインを見事に線の引き方をしたなって感じがすごいありました。
バランス感覚に惚れ込みます。雨と雪も男の子と女の子で2つの道を描こうとか、まあね、お父さんいなくなっちゃいますけど、それはどっち前半の話だからネタバレじゃないんですが、でお母さんがっていうところで、もう一個のこう、ね、混乱をさせないように、一人のこう教育から二人の人間と狼子供がどう育つのかということにストーリーを集中させるようにしてあるたりが非常にバランス感覚の、まさに次の宮崎駿と言われるのよく、ね、昨日ハウルやってましたけど、元はね細田さんが撮る予定だったハウルを、
はい、ここで狼子供、細田さんが撮る予定だったんですか。ハウルははっきり言って全然面白くなかったですよね。なんか色ぼけしたババアが気持ち悪いやって思ってました。
突貫工事感がだから珍しく宮崎さんの突貫工事で。ホダバンの美術とかも多少出てたりするんですけど、何があって逃げたって言うか、何があって降りたかは知りませんが、
なるほど、
まあ、多分方向性は真逆だなと、あのファンタジー
だったとしたら
世界に行った時に、こっちの現実の方に寄り添いたいってことなんで、この感覚の方のバランスが多分これから日本のアニメをこう引っ張っていくんじゃないかなと。
はい、じゃあ9位に
座っていきましょう。
はい、第9位は、
はい、9位がこちら、ザ・レイドです。
お
ザ・レイド、
レイド来ましたか。
これザ・レイドがですね、
監督の目線で言うと、
おここが、ね、要はインドネシア初の、はい、まあ、でもアクション映画自体はこのギャバン、ギャレス・エヴァン監督なんですけど、まあ、その一本前のデビュー作であるイエローキッドじゃなくてタイガーキッド旅立ちの時で
見ました
よ。
あ、本当に、
は、ね、予算が本当にないので、すごいちっちゃな偽物みたいな、トムヤム君の偽物みたいな映画なんですが、アクションシーンだけ妙に頑張っていて、っていうのを期待してこう行ったら、その10倍以上の頑張りを
見せてた。もう大爆発してます
よね。シラッと、毎度ね、いろんなアメリカ映画でもシラッと使ってるんですけど、あの、あそこ出ていたマッドドッグさんとか、
はいはいはい、
実際パフォーマンスで、あの、フルコンタクトで、ショーで、シラッとを、アクション見せるっていうのをやってる方々が、はいはいはい、
そうなんですね。
ガタガタが入っていて、ここにあの、福岡愛さん、あの、主役の方も協力して入って、要は、生で見る、あの人、あの、クローズアップマジックみたいな状態で、お客さんの前で本当の格闘を見せてた、っていう人たちが、実際映画で本当に当てながら撮るとどうなるんだっていうのを、10年に1本の話が確かに言えるだけの。
ね、本当に当てて、ハンドヒットでやってるって言ってましたもんね。
あれの感じが素晴らしい。
あれ、なんか長く着てなかったですもんね。
そう
なんです
よ。いや、もう全然。
T シャツですよ。
T シャツですよ。ズタボロのなんか T シャツですよ、ね。
だから、本当に当てて撮るっていうこと自体はね、皆さんがやってるの実際は、ね、結構あるんですけど、それにこう、ちゃんと銃を組み合わせ、ちゃんと戦闘、リアルな戦いの中に置くっていう。
反応も結構面白いですよね。
あの、シラットもすごいいいんですけど、ガンアクションもね、すごいいいんですよね。
結構それが重要なんですよ。怖いっていう感覚の刃物やら銃やらで襲ってきた時に素手で人間はどう戦えるんだっていうのにしっかりやったの、多分ボーンとかいくつかある中でここまで来たぞと、しかもインドネシアでっていうのその、その予算がね、あれね、10億円ぐらい、
10億円。
でも日本結構ある感じ
します、ね、日本映画にしたら超大作です
よ。だけどアクション映画の予算としてはもうビビたるもの。
へぇー。ビルなんかまた狭いところで結構撮ってるんですね。
そうなんです。全然だから。
広く見せる工夫してるんですね。
だからね、30階建てのビルなのに30階まで上がれないとか、いろいろあったりする。
今どこにいるんだろうみたいな話
ですよ、ね。そこなんかこのエレベーターおっせえなとかね。
撮影も一月ちょっとしかなかったみたいなんで、その技術、もうすでにもう撮れるって技術だけを投入した感じ、あのストイックな感じが、しかも珍しくね、こう主人公対、まああと、ネタバレっぽいですけど、ね、マッドドッグっていうキャラクターと主人公と、まあ、もう一人出てくるんですけど、珍しく悪役のが、勝ってほしくちょっとなるっていう感じが、
なんとなく悪役の方が2対1で1なんだもん
っていう昔の
プロジェクト A とかもね、
実際は ズブラサックスラッキーが昔やったことをあえて狙ってるんでしょうけど、
マッドドッグが魅力がありすぎて、
ね、そうなんですよ、うん、その辺のこうストーリーをよりもキャラクターにあえてのめり込んで作ってる感じ
と
かに、
ね、マッドドッグの、ね、真逆なのが、エクスペンダブル2のジャンクロード・バンダムなんですよ。
あそうですね、
負けてるくせにお前を素手でやろうぜって言い出して、マッドドッグが勝ってるのに、
あえて
劣勢な立場から素手でやろ
うぜ、ね、
戦いたい、要するに、ね、漫画とかよく出てくる、本当に強いやつに戦いたいんだっていう、マッドドッグの意思の方に主役感があるっていうのが、アクション映画としては珍しいと。あれはね、なかなかアメリカだとできない、あの感じには惚れますね、やっぱり。
じゃあ、そろそろ第8位いきましょう、
はい。これは多分日本で見てる人も少ないんじゃないかと思うんですが、
はい、
第8位が。
はじゃん、
神弓です。
神弓はなんか池袋でポスター見て全然面白くなさそうだなって思ってましたよ。
一応、
まあ、韓国です。
韓国の、一昨年のナンバーワンヒットです
。800万人。キムギドクの弓は見ましたけどね。
それは見ましたね。神弓はですね、確かにキムハンミン監督です
。
アクション。これが
アクション映画、
アクション映画です。まあ実際史実の元にして、フィクションにしてるんですけど、さっきのザ・レイドのストイックさを弓でやってます。
へ、
主人公が天才的弓使いなので、
へ、
弓以外あまり見せません。へ、しかも珍しいので次は敵は中国、まあ、シーンですね、新しい方のシーンなんですけど、の追っても弓使いっていう、
はあ、
映画全部がほぼ弓っていう。
そういえばなんか今年は弓が多かったって。
そうなんですよ。
ね、
あ、まあね、
ハンガーゲームとか。
ハンガーゲームもあり、まあアニメですけど、メリダも弓使いであり。あ、メリダ
もそうなんだ。
で、悪の経典も、
ね。悪の経典
も弓多かった
そう、
あと、今後来ると、ヘンゼルとグレーテルの役の弓と、まあ銃も使うんですけど、弓を使ったりとか。弓の多分新しいカメラを乗っけて、弓の映像、動く映像が撮れるようになったんだと思うんですよ。で、主観、弓の主観映像が、ラバーズとかそういうのでも使ってるんですけども、初めて撮れるようになって CG も動きやすくなったのを、もう全面的に使うっていうことをしながら、すごく弓が映画的であることをね表現したんですよ、何かというと、弓を当てるためには息を止めなきゃいけないんです。
なるほど。
そうすると走って逃げてる敵が怖い状態に対して、緊張感と運動量に対して当てるためには息を止めなきゃなんない。グッて息止めた時に何秒持つかっていうのがね、このアクションの流れで分かるんですよ。で、息止めて狙ってる時の、ああもう持たないっていう感じが、とても映画的で、喋れない息を止めなきゃならない。それが全部アクションつながっている。止め切って敵が顔出した時にバンって撃てたって感じがね、あ、これは多分初の映画的アクションということをね、非常に実現していて、それをしかも韓国人が喜んで見て、800万人動員っていうあたりの、これは悔しいと思
った。話的には面白かったんです
か。話的に面白いんです。
その本当に
頭の中でなんかすごい主観映像と走ってる人と弓の映像しか今出てこないですけど、
ほとんどそれです。これが9割がその状態です。
東京オリンピックみたいですね。
妹がそのさらわれて、4人で1万人の敵を追っかけて、取り戻しに行こうっていう話を弓だけで繰り広げるという恐ろしい、それ無理だろうちょっと思うところはあるんですけど、
ゲリラ戦みたいな、
完全ゲリラ戦。しかも助ける時だけ近づいて、あとずっと要するに距離をどれだけ保てるかっていう勝負をするので、要するにある意味で言うと対策であってもあんまりお金がかからないんですよ。離れてればいいっていうことがあるので、何箇所かもちろん突撃はしますが、そこはすごい金がかかってるんですけど、離れながら無理ながら戦うっていうことの要素が非常にちっちゃいながらに広いって不思議なアクション感覚を作っている。多分こう映画史の中でも初の感覚です。
ちょっとこれ見てみたい。まだ DVD はなってない
ですか。なったんじゃないですかね。
もう
そろそろなるかですね。
この前先日新潟で録画してた孫文の義士団見たら、あれもすごい暴眼が出てましたよ。
出て
まし
たね。
あ、そうでしたっけ。忘れちゃった。
あれもスナイパーみ
たいな。年間ベスト3とかだったら、
バンバンバンバンと撃たれまくりながら逃げるシーンが。
じゃあ第7位いきましょうか。
はい、第7位ですね。ここで日本映画もう一回いきます。
はい、
この空の花、
長岡の花。ああ、結局俺見てない。なんか
俺見たけど ちょっと寝ちゃいました。
あ、本当。
情報量が多すぎて。
新潟の映画だから先行公開してたんですけど、なんかつ面白くなさそうだなって思って。
すごく
賛否両論で。そしたらね、すごい評判になってて、ああ失敗したって思ったんですよ。
いやでもどうですかね、これ難しい映画ですよ。
あ、本当。なんか賛否両論パップなんですよね。
もうマップだと思います。僕は師匠、おじの師匠が三村渡るっていうゴジラの脚本家なんですけど、と一緒に見たときに、もう酷評の嵐で目の前で何も師匠に言われたから何も言えないで、俺は良かったぞと思いながら。
菱沼監督はすごい良かったんですね。
良かった、さっきの技術を込めてですけども、まず3時間あるんですが、
3時間。
情報力と8時間ぐらいあります。
へ
ぇ、まあ本当に多分一個一個書いてたら、4本分のドキュメンタリー分ぐらい。
へ
ぇ、ある話を3時間でどう語るかっていう挑戦みたいなもんですね。だから、ね、ある意味とソーシャルネットワークに近いです。映画のタブリックと。
ただなんかこの、登場人物が喋ってるのに解説も出てきて、ナレーションも出てきてみたいな感じで、
ごちゃごちゃする。
すごいです。だから、ついていけなくても。
説明しすぎて、
ね、眠くなりました。
説明が多すぎて、何の説明してるのかよくわからなくなっちゃったんです
よ。そういう話で、だから本当にこう、ちょっとついていけなくなると、面白いとかその問題はなく、どうでもいいやって思えるぐらい早い。それをうまくコントロールするとソーシャルネットワークになり、コントロールしないとこれ、コントロールしない感に、あの60超えた監督のおっさんの監督がね、挑むっていうのが、
それにうまく浸かると楽しいんでしょうね。
そうなんです。そのバーッとしたアドレナリンが出て瞬間、ちょうど噛み合った噛み合うタイプだったんでしょう。噛み合う人には、あ、面白いとかする前に、あ、興奮する。
コンディションが悪いと寝てしまうんですね。
死んでます。でこう辛いと思います、この映画
は。
で、モニターで見るときは本当何回止めるんだろうと思いながら、そういう映画です。その技術力に。なんでね、映画が見るとき多分きついと思います。
話的には面白かったんです。
話はね、大して面白くないです。
ありゃ
そこに問題があります。
ちなみにこれ映画館見たとき、端っこの通路側の席に座ったんですけど、始まって、おばあちゃんが座って、あっつって、僕が座ってるの知らないって座ろうとして、どんだけ存在感ないんだろうと思ったんですけど、しばらく見せたらまたかーって言われて、ババア二人ぐらいにこう手を触られて、それが一番の思い出ですね。
椅子だと思われてた。
完全に人間椅子とこの僕のことですよ、だから。
まさにそういう。
では、第6位いきましょう。
はい、6位の方ですね。これもまた地味な作品を。
はいはい。
少年と自転車
です。あれ
全然知らない。
これ見ましたっけ、
僕が大好きな。
なんか、あれですよね。
あ、三浦さんとかの映画界。
なんだっけ、なんか、少年と自転車
が、ね。これは、まあ、大巨匠です。ジャン・ピエール・ダルデンとリュック・ダルデンヌ兄弟の。
あれ見たけど、細かく覚えてないな。
少年と自転車。もうね、地味さ、極まりない映画です。少年が自転車に乗る話です。
なるほど。
言ってしまえば。ですが、こう、はまあ前回の作品から初めてダルデンヌ兄弟は35ミリの使いになるんですけど、初めてっていうのもすごい話ですが、
あれなんか親なんか母親じゃなくて女性が出てくるんですよね。
あ、そうです。
母親的な、
実際にはいろいろ孤児院ではないですけど、親に半分見捨てられた状態で、親が離婚していて、父親に見捨てられた状態で寄宿舎みたいなところに入れられてる少年と、まあ、主人公、まあ元の女性と知り合って、その女性はこの子を引き取るのですが、それによって起こるトラブルが描かれるんですね。
この少年、はい、少年がなんか本当にいわゆる映画の中の子供っていう感じが全くしない、新しいだけの子供ですね。
これもまた誰の兄弟は大体こうプロの俳優あまり使わない監督でして、その35ミリもですね、2回目っていう、あんだけ賞を取りまくってるのに、前回のなんとかの祈りから初めて35ミリを使うという、16ミリだった。それはなんか要するに、その役者の演技、役者なのかもうわからない、モデルっていう方式なんでしょうけど、実際に近い、これもオーディションで選んだ普通の子供を、その生の演技を撮るために16ミリだったものを手に多分コントロールできると判断したのか、35ミリに切り替え始めてまして、ワンシーンワンカットに近い、まあ、多少カットあるんですけど、ワンシーンワンカットで芝居を撮るんだっていう意気込みの度合いの高さですね。なんでこういわゆるこうね、こう撮って動いたらこう撮ってシーンが終わるみたいな、2回しかカメラが動かなかったみたいなことがたびたび出てくるシーンなんですが、シーンでよく出てくる。
話は面白いんですか？
話はなんか地味なので面白くないです、話は。
ただ僕ね、話は面白くなくてワンシーンが長いのってすっごい苦手なんですよ。
映画です。
寝ちゃうな。
俺もね、この監督って何でしたっけ、あの小なんだっけ、少年となんか父親が自分の息子を殺された少年と一緒のところで働く、
はい、
何でしたっけ、あれ、
それは、
ね、息子の眼差しでしたっけ、
息子の眼差しです、そうです、
あれはね、そういうつまんなさがちょっと感じたんですけど、これはそんな感じしませんでした
、これはね、本当にその技術、さっきの技術が上がった強さがあって面白くないんですけど、緊張が非常に高いんです。なんで話よりも、ね、自分の親戚の嫌な話を見てる感じっていう感がすごい高い。緊張感はもうすごい、さっきのシーンがカッと割られないので、緊張感の持続力がすごいと。このワンシーンは分かって撮るのって、まあね、シャマランだったら日本だと多かったりするんですけど、それもこう高いレベルでやるってすごい難しいんですよ、やっぱり。役者の芝居もそうですけど、スタッフのこう、ね、空気感とか。
いろいろ、なんか黒沢清監督好きなんですけど、黒沢監督の場合って必ず画面の中で人があっちこっち、あっちこっち行ってるんですよね。だから結構見てて飽きないんですけど。そうそう、
出し入れがあまりないですから、ね、本当にどうやって生の、現実で起きてることをフィクションの映画でどう捉えればいいんだろうかっていうことにずっと取り組んでる兄弟監督なので、それの多分集大成に近いぐらいです。初めてプロの役者も使い、なんとかフランスさん、女性の方が、まあまあちゃんと有名な女優さんで、で、オーディションの普通の子供を使い、35ミリで、ちゃんとした映画になり得ることをやりながら、そこで起こってる出来事のよう、っていう、こう、しかも話も最後まで、まあ、まあそうだよねっていうしかないような、たわいのない話をよくぞ持たせるなと。
へぇ、
この持たせの技術に。
まあタイトルからして、ケレン味が一切ないですもんね。
もうちょっと考えるやつ思いますよね。
本当に少年が自転車乗る話
です。あ、本当に。
自転車と私と
か。初めは乗れなかったんですか。
ありがとう、挨拶と私のように。
だんだん乗れるようになるんですか。
さすがにそんなシンプルな内容じゃないでしょ。
第1シーンから乗れまくってます
。あ、そっか。
はい、少年が自転車を手に入れる話、
初めて乗れるとかだとね、結構感動的な感じもするんだけど、
アンディ・ウォーホルの映画みたいになったのに、少年が自転車乗れるまでの
ひたすら撮るみたいな、そういうのでもなく、またもう全然自転車乗りやすく、
じゃあそろそろ第5位いきましょうか、
はい、第5位あたりがちょっとだんだん
はいはい
なってきます。
第5位は
アニマルキングダム。
アニマルキングダム、何でしたっけ、
犯罪者一家の話、
実はですね、今度は
あ、なんかだった俺、
オーストラリア映画です。
あ、なんか面白そうなやつだ。
意外とでもなんかしみじみした話って聞いたんですけど。
でもないです。
でもない。
アニマルキングダム、まあ、日本化でいくと権威主義ですけど。
いつやってました？
結構前の方です。
あ、本当。
5月かな、
今年の去年。
ああ、全然スルーしちゃった。
一昨年のクエンティン・タランティーノベスト3に。
ね、どこでやってました？
シネシャンですね、
僕は。シネシャンって、
武蔵野館でやってました
よ。あ、そうです。結構何巻かでやってました。武
蔵野館でも。あ、本当に。
これが素晴らしい。
あ、
多分映画史でもめったにない独特のレイアウトです。
へ、
画面のレイアウトの作り方が、多分この監督ドキュメンタリーからデビューした監督でして、脚本ではあのなんか僕有名なのも書いてるんですけど、初フィクションを撮ったんですが、そのせいで全く予測のつかないレイアウトがいっぱい出てきます。普通だとこっちから撃つよねって想像つくんですよ、銃とかだと。レイアウトの画面の構成で真逆から弾が飛んできて、こっちが映画を知ってれば知るほどびっくりする、
それもこっちから飛んできそうな感じで撮ってるってことですか？
撮ってるのに逆に飛んでくるっていう、まさになんか、あ、勝手に撃たれたっていう感じですね。他のも撮ってたら急に銃で撃たれて、撮ってる人もびっくりみたいな感じのが山ほど出てきます。
カット割りの妙ですね。
カット割りとレイアウトですね。だからこっちに普通だと空間開けると、あ、こっちが誰か来るぞ、誰か来るぞって見てたら、こっちから撃たれて、わーって見てってびっくり。
ありますよね。
ある種ジャパニーズホラーね、
そうに近いね。スリルと実話の再現でやるという。
そういう工夫はでもお金かからずにできるから、積極的に真似したいですよね。
実話なんでキャラクターがバカバカ出るのに、ストーリーが結構こう変遷するんですが、その変遷感もこうコントロールしてない感じが素晴らしくて、
あえて
してないようにして、急に話が変わったりするので、
なるほど、
そのこうコントロールしてるけどしてない、してる、してないけどしてるみたいな、初めての多分。
どっちつかずの憎いやつです
ね。はい。彼はまあ多分次売れる、まあ次ザローバーっていうのをアメリカでもやってます、すでにやってますが、もう大作です。
はい。
では、
じゃあ続いて第4位は、
第4位は、こちら。
別離。
別離。
あ、これは見ましたね。
イラン映画館でもね、やりました。
これは、まあ、さっきのアニマルキングダムにちょっと近いですけども、はい、うん、まあ、これも地味な話です。
これはでもね、日本と問題一緒じゃんって思います
けどね。まさにそこです。もう、もう言ってしまえば、まあ、
喧嘩してる映画ですもんね。
そう。家庭内の普通の話
です。まあ、でも、そこにね、厳格な宗教観があるかないかですよね。
そうですね。
この地味な話、私たちはもう2時間ドラマでできちゃいそうな、しかも NHK でみたいな話を、
ね、
がっつり映画に上げるにはどうしようかっていう、徹底的なさ、編集の妙を、
あ、本当に
味わわしてくれます。こっち側を見せる見せないの編集のタイミング、
でもね、ミステリーの構成になってるんですよね。
その編集だけで
言わないかみたいな、
うん、そう、
こっちが覚えてるか覚えてないか、しかも実際刑事が来てそれをこう再現しながら取り調べていくときに、情報が少しずつ変わっていく感じを編集で見せていくうまさが、素晴らしい。
ああ、なるほど、
メロドラマをサスペンスできるんだっていうことで、まあ、まあ、今日一昨年の映画になっちゃうんですけどね。だから実際に、
あ、そうでしたっけ、公開でも、
公開は去年でちゃんと、1月かなぐらいなんで、ちゃんと今年の、去年で2012年の映画なんですが、まあ、海外ではもう賞取りまくりみたいな。この予算で全然かからないですか、言い方変えると、なのに、あ、すごいこんな話ができるんだっていう、こう、編集でサスペンスを作る、
はい、
素晴らしい技術
です。では続いて第3位は
プロっぽい話ですね、本当に。
ねえ、プロっぽい、プロです。
あ、そうですね。プロでした、すいません。
はい、第3位は。
はいはい。
これがちょっと、
あ、マリー、マリー7日間の恋。
ですね、これは。
マリー7日間の恋。
僕は見たけど、なんかそんなに面白くない
。そうです。これを何やると、珍しく主人公が助監督っていう
ところに、あ、なるほど、
助監督出身としては、こうね、もう、肩入れせずにいられない。
ああ、そういうことか。
まあ、そこがあるっていうのはありますが。もちろんね、彼自体、主人公はあの金持ちなんですけどね、まあ、僕らと違う、金持ちの子供が、まあ、
同学でやってるみたいな、
ね。同学で助監督っていうのはちょっとあるんですが、
そうなんですか、
珍しく助監督が主人公で、しかもちゃんとしたこう仕事をしている助監督。
は
ぁ、珍しいと思います、助監督がちゃんと仕事して
る。マリリンの恋って、マリリン・モンローに助監督が疲れちゃうんですよね。
うん、そうなんです。
でもそのマリリン自体がね、もうすっげえ嫌な、
なんか、
いいわーって感じの女で、全然羨ましくない
です。何がすごいかというと、実はその話よりも、中心の横にいたサブストーリーと言われるものが、当時、ローレンス・オリベイがマリリン・モンローをイギリスに招聘して、王子と踊り子という映画を撮ったんですね。その時になぜ呼んだかというと、ちょうどマリリン・モンローはメソッドの、いわゆるアメリカのああいう精神的演技論の体現者であり、ローレンス・オリベイはイギリス式の、まあ、いわゆる英国式形式テープの演技をやっていて、映画に合わないんじゃないかってちょうど悩んでる時期 でそれに新しい映画の息吹を入れたくてマリンを呼び出して映画に参加させるんですが、自分より映りが良いっていうことです。悩みが見えると、
モンローが悩んで
る、モンローの方が美しく自由な演技をしていて、他の名優と言われる役者たちがみんな硬い演技をしているっていうのを再現してるんですね、わざわざ映画の中
で。何にも気づかなかった
でそこがすごいのは、それでよってまず2つの時代の変わる演技の形式を比較した上に、
実際マリリン・モンローって演技良かったんですか。
あのビリー・ワイルダーに言わせれば、100回やって1回突然最高の演技をやるからしょうがない、もうマリリンも使うしかないんだと。
他はどうってことないんですか。
だからその100回まで耐えない監督にとっては最低の女優で、100回取って1回の最高のイエスを取りたければ、取れる監督だったら最高の演技をしてくれると。
それは使いづらいですね。
でもそんなに下手くそなイメージもなかったですね
でもなんか一般論だと、芝居は全然なってないみたいな感じじゃなかったでしたっけ。
まあでもマリリン・モンローのやっぱああいう、アイコンありき
だから、 そうですね、
そこを加味してみますよね。
キャラでね、人気出してて、本格派からは迫眼視されてたみたいな、
そういう風にもなるのが、ちょうどその時代のとこもあったんですね。ソッドがいわゆる、まあ流星してきてスターが生まれてきたと、でそういうイギリス式のかっちりした演技の評価もあると。すごいのはそこに、この話が実話かどうか分かんないですよ、さっきの助監督 の、はい、あの秘めていた秘話っていう話になってるので、
そうじゃない
です
かね、
かもしれないと。
で、それで7日間ってことないし、だって
実際にはもうちょっとあるんですけどね、実際。すごいのはそこの
助監督は嘘かもしれないけど実話として書いた話を、助監督の目から見たマリリン・モンローっていう偶像さっき偶像で、しかも自分の前のマリリンと自分がいない時のマリリンと、人の前でいるマリリンの3個をミッシェル・ミラーズが演じてるんですね。
いろんなモンローを演じて
る、ね、まず演じてる。要するにだから本人がわからない状態ですね。さっきのローレス・ベイの演技論、メソッドの演技論、はいはい、現実の演技論、惚れた男から見た女っていう演技の図を、で人前でこうアイドルですよってやってる女の演技論の5つから6つ以上の演技がこの映画の中で描かれ
てる。この映画の凄みをひしひしと今更感じてきましたよ。
じゃあこのモンロー役の女優さんはじゃあ大したもんですね。
大したもんで、
誰でしたっけ？
ミシェル・ウィリアムズって、ある種のダークナイトでヒースレジャーですね、ジョーカーの映画の奥さんです。
あ、そうなんだ。もう他の映画何に出てますか？
ブロークバックマウンテンとか。
ああ、の奥さん、若妻、は
い、テイクディスワールズとか。はあ、まあマリリン・モンロー似てないんですよ、大して。
なるほど。
似てないからこ そ, その演技でマリリン・モンローをどう作るか
っていろんな顔があって
ことですね。7つぐらい演技の種類が見れます。
なるほど。
それがそのままだから現実の人間の人前でどう生きてるのか、本当の自分は何かっていうことまで透けて見えるようにラブストーリーで描く。
去年の演技ではこれが一番でしたか？
だからミシェル・ミラーズの演技のその捉え方ですね、監督の、監督が確か名前がサイモン・カーティスさん、テレビのイギリスでテレビで活躍してる監督で初監督作品、そのテレビで視聴者に見せてる感じと映画でどう変えるんだってすごい気にして撮っていて、カメラのだからカメラがいっぱい出てきます、映像に珍しく。
なるほど。
カメラの映写機がいっぱい出てきて、人間が人前どういうふうに振る舞うのかっていうことについてめちゃくちゃこだわって撮っているんで、演技論をここまで突き詰めたラブストーリーはないだろうと、
まあ、
そういう技術ですね、この点は。
なるほど。これはじゃあ第2位は、
第2位はこれがちょっとねこう日和るんですが、
日和っちゃう、
ヒューゴの不思議な発明を、
これはね正直全然面白くなかった
っていう評価が多分出ると思わざるを得ないぐらい、
あえて日和るんですよ。
これがさ 3D の技術
ですね。ああ 3D の技術、
3D の技術を、普通 3D だと現実感のあるこういう空間においてちゃんと立体立体現実感のあるように撮るっていうのが基本なん
です、ね、
基本なんですが、スコセッシやることがおかしいです、
は
あ、3D の位置関係を変えるという恐ろしいことがありまして、現実の立体感と違います、映ってるものが。
あ、そうなんですか。
というと
鼻にまずピント取って、はいはいはい、耳までを立体化させるような、
は
あ、
完全にどっちかというと角狙ったのは、市民権のようなファンフォーカスといわゆるフォーカスを組み合わせて、なんで画面の上にでかい音が出た時に鼻から耳の距離はこんなないだろうっていう謎の 3D を再現しています。映画館でしか多分見れませんだから、その立体感を。で無茶です、だからちょっと気持ち悪いです、それ言うと。でそれをあえてやったと言い方をして、ジェームズ・キャメロンは自分のアバターと比べた時に、多分 3D に挑戦をしてくれたのはこの作品が初めてだと、まだ言うぐらい全く違う 3D 方式を
取り入れます。僕ね、 3D 映画ってこう見てるとね、だんだん 3D だか 2D だか分かんなくなってきちゃうんですよ、慣れて。そう。
ああ、まあそれはちょっと分かります、
ね。そんで、結局 2D で良かったなっていつも思っちゃうんですよ、ね。だから最近 2D って見てるんですよね。
それはもう、実はよく言われていて、アメージングスパイダーマンがそれに日和りまくっていて、飛ぶシーンとか以外 3D になってないん
です。そうですよね。でも今の 2D じゃねえのかって、こうやってね、あ、僕カメ、メガネにこうはまるやつ使ってるんですけど、こうやってチェックしてると、なんかその 2D の時にかけてたのがすごい損した気分になるんですよ。
実際そうなんですよ。結構 3D はひよってます。ですが、これはその挑戦が素晴らしい。
なるほど。
映画自体はまあいろいろ評価は多分分かれるだろうなと分かるぐらいですが、技術的に次の次世代に向かって 3D やるなら、ここまで攻めていいんだっていう新しい考え方で 3D をやってます。
その1点に、
だから映画館で見ないと損でしたよ、いやーい、
まさに見てない俺が
見たけど、まるで得してなかった気づいてないから
すごい
です結局じゃあ僕が得したのか損したのか分からない
ですね。だから 3D の、まあ、テレビねあるんで、どれくなってるか逆にちょっと見てみたい、どういうふうにテレビだとなってるんだろうと、
そう言われた後で見てみたいですね。
こういうこう謎の技術を投入しているというのがあります。
じゃあ気づけてたかどうかちょっと自信ないですけどね。
なんでそれがスコセッシュのねこう最近うまいところで、違和感につなげないように頑張ってる。
なるほど。
じゃあいよいよ
第1位
ですね。
1位は何でしょう。
第1位が
監督2012年第1位は
ダラダラダラダラってやった方がいいですかね。
はい。
じゃあ、人生はビギナーズ。
あれ？あ、俺これ見たけど。
知らないや。いつやってました？
これはね、もう3月とかですね。
3月か。
はい、1月か3月どっちかぐらいにやってました。
お父さんが。
どこの
映画？ゲイだった
。はい、クリストファー、カナダの映画ですね、正確には。アメリカ、カナダか、フランス、カナダかみたいな合作ですが、まあ、ちっちゃい話です。で、このマイク・ミルズっていう監督、前にあの、ね、なんだっけな、なんかハサミを持って突っ走るみたいなタイトルも違うな、まあ、そういう、そんなタイトルの映画を撮って、もともと有名なのはデザイナーとして有名なんですよ。ヒーリージャケットとか T シャツとか。
そうですよね。そんな感じの映画でしたよね。
すごいデザイナーとしても世界的に有名な方で、デビュー作で、まあ、そういうデザイニングされた映画を撮って、まあ、結構酷評され、でも映画撮りたいっていうんで、自分の実話をフィクションに
変え
て、実際にあの話があったらしいです。だからラブストーリーの部分は多分フィクションで、
逆なん
だ。回想の部分が実話だったという。実話の部分がすごいですね。癌にかかった親父が、癌にかかってもう死ぬからって、俺はゲイだって告白するって
。なんとなく思い出してきましたよ、そんな映画の。はい、寒くなってきたから、
大事な1位のお話です
よ。人生ビギナー。それもすごいのは、これ技術はそこがすごいじゃないですか。何がすごいかというと、だけど実話の部分が実話なんで、フィクションを入れたくなかったみたいで、どうやら。全部実話の部分は回想で既に終わった出来事なんですね。
あ、そうですよね。
フィクション
の。あれ、でもそこがちょっと見づらかったっていうのは
ある。そこをあえて多分自分の実話であるがゆえに、フィクション化するときに、多分嫌になって、実話は実話だからって回想に全部してしまう。で、実際のドラマは現実なんで、お父さん死んだ後の話をわざわざやるから、もう何も解決できないわけですよ。死んじゃってるんで、お父さん。
なるほど。
ただ、自分の現実の世界を、今うまくいってない主人公は、既に過去のお父さんのことを思い出しながらゆっくり解決していくっていう、もうドラマが起きにくい設定をあえて、多分自分の実話をフィクション化するときに悩んでそうした感が多分珍しいんです、ね、そのドラマ作りとして。
映画のその技術的なのはその構成とか、
そうです、もう
現実の取り入れ方とか、
一般的なその方式やるとやりづらいんですね。なるほど。終わってる出来事なんで、もう解決しちゃってるはずだと。で、元は死んじゃってるんで何もできないと、なのにその過去の出来事を現実で思い出しながらドラマ化するっていう珍しい編集方式
とか、しかも面白かったんですか。
それを普通はやれないんで、なかなか、その、まあ、おしゃれ感がすごい気になるっちゃ気になるっていうのもあるんですけど、まあ、すごく、
でも1位にするってよっぽどのことじゃないですか。
その新しい構成方式って、もう映画撮れないかもしれないという状態になった監督が、まあ、売れてたとしても、ここでもう俺が撮るには自分の話が撮れないっていうことを選んでほど映画を撮りたかったっていう感覚に。
なるほど。
しかも
背景込みで。
背景込みで、しかもまあその新しい技術が無理やり多分自分の実話を怪我したくなかったからで選んだあの方式が、映画方式としては珍しい方式になったという偶然も込みの、なんで一応おととし、これもちょっと向こうではおととしだったんで、スピルバーグは一応おととしのベスト3に選んでますね。
僕はうまくちょっとついていけなかったですね。そう考えると
見て、
あ、一応見たんですけど、
だから変なんでうまくいってないです、そういうと。
ひどいですね。でも小泉さんは2位を否定し、僕は1位を否定してます。まあこれは人それぞれ。
まあ俺はまるで見る目がないので。
俺もですね。俺はどこを見てたんだろうと思いますけど、ね。
じゃあそんな我々のベスト10をさらっと発表しましょうか。
ジョジョ監督の後の。
あ、そうなの？
どっちですか？
いや、もう早め。ジョジョ監督は日本映画だから。
じゃあ、そっか。